はい、始まりました。酒場、お酒んです。
中林では す。
い、よろしくお願いします。ということで、
じゃあ、まずは乾
乾
杯
杯しましょう。
はい。
では、はい、
お疲れ
様です。では、また、今日も AI についてお話ししていきますかね。
じゃあ、AI なんから探します。
はい。どの記事がいいか、まあ、ちょっと中林さんチョイスで何かいいのあります？
今週の記事は、そうだな。AI がもたらす未来のシナリオとかってあるけど、
ほうほう、
こいつかな、転職とかかな。
まあ、いいですね。
僕自身も採用とかやってるんで。
あ、そうなんですね。じゃあ、そういう立場からも、じゃあ、いろいろ聞いていければと思いますが、じゃあ、早速記事見ていきますかね。
はいはい。
AI 業界に転職するには、AI 人材と転職サービスについて徹底解説という記事ですね。
はいはい。
まずは、まあ、とりあえずこの AI 人材の4選ということで、職種4つ上がってるんですけど、うんうん、データサイエンティストと AI エンジニア、AI プランナー、AI プロデューサーと書いてありますが、どうですかね。
これは、このライターの分類で分類してる感じですかね。なるほど。まあ、AI エンジニア、あとはデータサイエンスっていうのは結構わかりやすいよね。まあ、AI エンジニアってあれだよね、マシンラーニングのモデルを実際にサービスに組み込むとかっていうような人。
ね、はい。
で、データサイエンティストがまさに、アルゴリズムモデルを作るっていう感じの整理でいいんだよね。
はい。
あと、AI プランナー、AI プロデューサーってあんまり、まだ使わないような気がするんだけど、はい、どういう人たち、AI プランナーと AI プロデューサーってどういう人たちなんだろうね、これね。
はい。まあ、どちらかというと、AI プランナーの方は、どちらかというと PM 的な立場なのかなというのを思っていて、うん、ちょっとでもこの辺は、確かに名刺交換の時に AI プランナーっていう人ってまだ会ったことないところもある。
確かに。AI プランナーの名刺はまずは見てみたいな。
見たことないですよ。そう。でもちょっとかっこいいなとは思うんですけど。で、まあ、どちらかというと AI プロデューサーは、うん、まあ、ビジネスモデルを作っていくというか、うん、ここに AI 入れていこうよみたいな感じで、01作っていくみたいな人のイメージかなと思うんですけど、また AI プロデューサーも名刺交換あまりしたことはないですよね。
そうだな。じゃあ、ちょっとまずは AI プロデューサーと AI プランナー募って名刺交換するっていうことをちょっとやってみ
る。ちょっと中林さんの方で、じゃあ、ぜひ AI プランナーとか AI プロデューサーぜひやっていただきたいなと。
了解です。で、その結果また後日フィードバックすることにして。
わかりました。でもなんかここで書いてやっぱ大事なのは、うん、このなんていうんですかね。まあ一般的に文系っていうのは囲われてしまうのかもしれないんですけど、うん、その、まあ技術的じゃない人たちがどのようにこの AI 業界で活躍できるのかっていうのを、うんうん、まあ、考えるのが必要かなと思っているんですけど、その点どう思ってますかね。
まあ、文系っていう理系ってあまり好きじゃないんだけど、
う
ん、
もうそうです。
例えば AI エンジニアとかデータサイエンティストっていうとどうしてもなんかこうサイエンス系のイメージがあるんだけど、うん、
はい、
サイエンスじゃなくてビジネスをどう理解してるかっていうのがすごく重要だと思う。で、業界のことをどれだけ知ってて、いつも、よく例えに出すんですけど、例えば医学とかヘルスケアの AI やる人は、医師免許を持っててディープラーニングのコーディングができる人みたいな説明だし、あとはドライビングレコーダーの分析するときには、プロのドライバーがディープラーニングかマシンラーニング回せるぐらいのスキルセットが必要だなと思ってるんで、そういうビジネスドメインの知識をよくわかってるっていうのはすごく重要だと思うんだよね。
そうしたらやっぱり今ちょっと技術一辺倒みたいなところって結構業界全体で見るとあると思うんですけど、もう少しこのプランナープロデューサーというかビジネスサイドに技術がなんか寄っていくことで、まあ、活用も広がっていくのかなという感じですかね。
例えばそのレジュメとか見るときに、
はいはい、
まあカグラですとか、はい、サーキットランで Python でサーキットラン回せますとか、PyTorch でディープランに回せますっていう人、はい、いるんだけど、別にそういう人たちってなんか、ウェブの記事見て、はい、サンプルコード書けば書けるから、あんまりその魅力的じゃなくて、どっちかっていうと、いろんなビジネス経験してた人の方が、なんか、履歴的には魅力的かな。だからそういう人が AI プランナーとか AI プロデューサーっていう風な役割について、で、まあ、とはいえ、マシンラーニングとか、ディープラーニング何も分かって理解しなきゃいけないから、ビジネス分かってて、そういう、マシンラーニングとディープラーニング分かってるっていう間を取り持つ人がすごく重要なんじゃないかなっていう。
なんか、まあ、私もまあメディアで一応発信してますと、やっぱりその、まあ、 大きく二つの流れがあるかなと思ってまして、一つはやっぱ技術の人がビジネスのことを理解しろっていうのは結構ピッチで言う人増えてきたなっていうのと、逆に今度ビジネスサイドの人はディープラーニング協会の自由検定みたいのを受けてしろみたいな、なんかお互いに歩み寄りなさいっていうような潮流はなんか今年すごく深まったなっていうのは思って
るんですけど、確かにそこがうまく繋がるとすごくいい。
うん。
アウトプットが出る。
そうするとね、なんか、まあ、ポック貧乏という言葉が、まあ、結構流行ったりしてたんですけど、もっと活用進んでいくのかなみたいなところは思いますね。
ポック貧乏またちょっと次の機会に
ぜひやりましょう。じゃあまあ、ちょっとじゃあこの年収的なところを言ってみたいなと思うんですけど、やっぱりですね、まあ、年収開示してるところも少ないですし、条件も様々なので、一概にこれって言えないので、結構幅を持たせて、AI エンジニアは400から1300万、データサイエンティスト平均515ぐらいかなみたいなに書いてあるんですけど、どうですかね、その給料事情を見る、どう考えてらっしゃいます？
これは、そうか。転職サービスがまとめた平均年収っていうことなんですよね。
なので、実際もっと高い人絶対いるだろうし、うんうん、実際がどうなのかっていうのは分からないんですけど、
感覚的に、最初の感覚的にはちょっと低いなと思っていて。
あ、本当ですか、
うん、うちだったらもっと出るよ。
おっと、ちょっと皆さん、社長中林さんにすぐご連絡をしていただければと。
お待ちしてます。
そうなんです。実際その、まあ、金額具体的に言えるか言えないかっていうのはあれですけど、どれぐらいなんですかね。イメージ的に言う
と、うん、仕事の内容にもよると思うんだけど、まあ、今の 1.5 倍かける 1.5 ぐらいのイメージかな、
うん、
なボトムが。
逆にこういう人だったらお給料高くしたいって基準はどういうところなんですか、うん、
それやっぱりさっき言ってたようにビジネスドメインをかかってると、うん、自分の事業を、自分の会社の事業をよく分かっていて、マシンラーニングとかディープラーニングは、で、何ができるかっていうところをよく理解してるっていう、やっぱり両方の知識をちゃんと持ってる。
なるほど。となると、じゃあやっぱり同じ業界内で転職しつつ AI のことやるみたいな方が、なんか人材的な価値って上がりやすくなるんですかね。
でも、さっき言ってたみたいに、両方あって、サイエンス側でよく理解していて、
あ、なるほど、
いろんなドメインを分かってると、はい、人とドメイン側をよく理解していて、で幅広くサイエンスを理解している人っていう、はいはいはいはい、
あ、なるほど、どっちに強みがあるかの問題で、うん、それをまあ活かしてできるかどうかっていうのが結構大事になってくるんですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、でこれ1億円最大1億円ってすごい、
ね、
年収1億って
ZOZO グループですね。なんか最大年収が1億人っていうふうになんか言ってたりするんですけど。
これどういう人に1億出すかすごいし、
ね。すごい。なんか私のイメージではもうリサーチャーレベルでもう論文ガリガリ読んじゃうみたいな人なのかなとか思っていたんですけどね。
確かにそういう客観的なエビデンスは必要。
ね、
でも僕の視点から言うとこの人1億円儲けてくれるのかなっていうのすごく。
あ、やっぱり、うん、まあそれはやっぱ投資対効果っていうんですかね。まあ、ね、ま
あ、1年単年の PL で見るわけじゃないけど、例えば3年雇ったら、うん、まあ、5年とか10年で数億ぐらいのアウトプット作れる人なのかなっていうところ
って
、う
ん、それだったらむしろ1億円でも出してもね、雇う価値はあるかもしれないです。うん、ただこれ一昨日ヤフーに、TOB が完了しまして、
はい、
で、これまたどうなってくるのかっていうのはまた変わってくるのかもしれないんですけどね。
は
い、
そういうヤフージャパンはエンジニアコースで平均年収427万円。
はい。なのでまあ、もうやっぱりエンジニアだけよりも AI っていう強みがあると、ちょっと高くなるみたいな傾向はあるのかもしれないですね。でもこう見てみると、やっぱりなんか、やっぱり一個一個のデータをちゃんとわからないからこそ、ちょっともっとちゃんと調べてみたいっていうのはちょっと思ってきましたね。
そうだな、なんか、こう、断片的な記事で、年収1億とか3000万とか、
ありましたね。新聞記事とかでもね、うん、なんか某社は数千万出すよみたいな感じで、結構人材獲得競争って起きてると思うんですが。
これとか AI なのツイッターとかでなんかこう平均年収をこう、アンケート取るとかなんかそういうの。
それ面白いかもしれないですね。うんうん、じゃあちょっとそれ、あ、ちょっとやってみようかなと思いますね。うんうん、ああ、面白い面白い。それでなんか思ったより低かったらちょっとショックですね。
それやってみて、まあ、求人側と採用側で両方取って、ギャップがどうあるとかみたいなところも、
なるほどね。
やってみよう
かな。なるほど。わかりました。まあ、じゃあちょっとなんか、まあ、せっかく中林さんいらっしゃるので、なんかこれからこの AI 業界に転職したい人に向けてなんか言葉あったりします？
まあ、さっきの両方わかってるのもそうなんだけど、これから、どうやってサービスに実装するかがすごく大事だと思う。
はい。はい、
だからサイキットランでモデル作りましたっていう人はもう、はい、山のようにいるんだけど、うん、それをフラスクとかで サービスに実装できますっていう人なかなかいないので、
はいはいはい、
そこまでできる、まあ、AI エンジニアとアルゴリズム作れる人の両面を持った人がすごく価値があるのかなって思ってて、うんうん、僕のチームに欲しいと思ってるんで、うん、ぜひそういう人がいたらですね、
ご連絡くださればいいんですか。私なんかね、おとといぐらいに学生と面談した時ですね、うん、その子がAI でキャリアどうするかって悩んでて、うん、めちゃくちゃ名言出しちゃったんですよ。うん、これからコード書くだけはレッドオーシャンだ、
はい。
で、またまたどっかの業界だけでもレッドオーシャンだ、うんうん。でもキャリアはね、うん、赤をかけると青になるんだよっていう話をしまして。
素晴らしい。
そう、赤と赤は混ぜると青になるんだと。だから僕、私もですね、でも本当おっしゃってた通りだと思っていて、うん、なんか自分の、まあ、レッドオーシャンでやってきたその努力と、もう一つの何かの努力、それをなんか掛け合わせてですね、なんか新しい価値を生み出してくれるような人が生まれたらいいなとかいう、なんか、かっこつけなんです
けど。もっともっと青い人が生まれるように。
そう、青い人がね、はい、本当、本当に、まあ、本当に青ざめたらちょっと嫌なんですけど。はい。っていう感じですかね。まあ、じゃあ、今回はこんなところで、はい、終わりにさせていただきたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい。